おはようございます。大坪さんが、教会に来る途中に車と接触されたということで、はい、怪我はないというふうに報告を受けていますが、ちょっと心配ですね。それで遅れていらっしゃるということなので、皆さん覚えてください。お願いいたします。罪の許しと聖霊ということでお話をさせていただきます。今日は、成長を学ぶクラスではゲッセマネの園の出来事、イエス様が逮捕されるそのところを読んで学びました。緊張極まりない、そういう事柄がそこから始まっています。大変な状態に弟子たちは陥ったんだろうと思います。そして彼らは逃げたというふうに言われていますけれども、しかし中には遠巻きにイエス様の事柄を見ていた弟子たちもいたということですし、女性陣はもっと近くにイエス様のことを見守っていたことが聖書から読み取れます。その緊張状態は復活の日の朝もずっと続いていたということが考えられます。今日の箇所はその緊張がまだまだ続いていたその場面でイエス様がお語りになったことを学ぶということであります。弟子たちはユダヤ人たちを恐れて家の戸に鍵をかけていたというふうに記されています。そしてその場にイエス様は来られて真ん中に立たれました。手と、釘打たれた手と、槍を刺された脇腹をお見せになって、平和があるようにとお声かけになりました。心が緊張しているとき、さまざまになことに、余裕がないときに、目の前に突然、ひょっとしたら見てはならぬものを見てしまったって、女性たちが復活の日の朝お墓に行って見てきたもの、出会ったもの、出会ったことを耳にしていたはずなのに、その場面で彼らはきっと驚いていたと思います。見てはならぬものを見たかも、そんな状態だったと思うんですね。そこに平和があるように、ヘブライ語で言ったらシャロームっていう言葉です。シャローム、多分ですね、これは挨拶の言葉だというふうに言われていますので、こんにちはって言うときにシャロームって言うんですね。人と別れるときにもシャローム、主にあって平和がありますように、そんな挨拶の言葉だったというふうに言われています。だから本当に緊張していたその場所にイエス様がいつものように来られたんだと思うんです。いつものようにシャロームと入ってこられたんです。理不尽に殺されたはずの方が痛みを負って苦しんでいた方が、 その方の方からシャロームって言ってこられる。すごいですね。場面はきっと大きく変わったんだと思うんです。それでシャロームっていう言葉でイエス様と弟子たちのとの関係が普通の普段の事柄に入れ替わる。家の鍵を下ろして心も一緒に閉ざして閉じこもっていた人たちのところにイエス様が来られて、閉じこもる必要はない、心を開いて神様を見上げなさいって入ってこられたんですよ。そんな風に読み取っていいなと思う箇所です。あなた方がゴルゴタの丘で見てこられきたことは本当ですよ、本当に起こったことですと言って痛みの跡をお見せになる。でもここからなんですよ。父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。ここからですよ。人々の弟子たちの恐れのあるその真ん中に立ってイエス様はそのようにおっしゃられる。中東情勢が本当に大変な事態になって、世界が大きく動き始めている感じがいたします。リスク回避っていう言葉が社会の中でいろいろと言われてきたと思います。中東で何かが起こったらどうするかということを各国はいろいろ考えてそれに準備してきたと思いますけれども、いざ起こってやっぱり影響を受ける、そのようになってきていると思います。先週の水曜日、祈祷会から帰るときに3号線を北上していくと左側にガソリンスタンドがあるんですが、夜8時過ぎに長蛇の列をなしていました。あれって思いましたけども、ガソリンがリッター30円以上値上がりするという、そういうことを会社が言ったんでしょうか。それに対応して多くの人が給油に向かったということでした。僕は翌朝入れたんですけれども、上がった後でした。はい、見事にその金額を見て、あ、これがまずは関わっている事柄だなというふうに思えた次第ですね。この戦争が長引けば当然石油だけでなくてそれぞれの物価にも影響します。世界的に間違いなく大きな影響を与える事柄になります。そうなると今までの 関係性はどうなるだろうかと、そんなふうに思えるところがあります、思うところがあります。祈り、この荒れる世界に、世界の真ん中に復活されたイエス様をみんなで迎えて、イエス様のシャロームっていう言葉をみんなで聞いたらいいなっていうふうに思うところですけれども、新命記の20章の1節から20節に戦争について記されています。その3節に、イスラエルよ聞け、あなたたちは今日敵との戦いに臨む、心をひるむな、恐れるな、慌てるな、彼らを前にうろたえるな。あなたたちの神主が共に進み、敵と戦って勝利を賜るからであると、まあ、そんなふうに言われます。イスラエルよ聞けって、ヘブライ語で言うとシェマーイスラエルなんですね。シェマー、聞けっていう命令形でシェマーっていうんですね。シェマーっていう言葉が、聞けっていう時にはシェマーっていう聖書に書いてあるんですね。旧約聖書に書いてある、聞けっていう言葉はヘブライ語ではシェマーっていうふうに、そしてこれは極めて重要なことですっていうふうに言い続けられている。子供たちから暗唱、子供たちに暗唱するように求められている言葉の日なんですね。関谷貞夫っていう先生、旧約学の先生が、この新命記っていうのは教会学校なんだっていうふうにおっしゃってましたね。子供たちに暗唱させるんだっていうふうに、教会学校で子供たちに聖書を教えているように、昔立法の事柄を教えるためにこの言葉は整えられていったんじゃないかなって。聞けイスラエルよ、神の言葉を聞けって、で戦いの時には神が共におられる、神が共に戦われる、そのことを聞けって知れっていうふうに言っている箇所です。みんなが参加する、神が戦うんだからみんな一緒に参加しなければならないかというと、そんな言葉ではないんですね。人生におけるお祝い事、結婚式だとか家の奉献式だとか、畑の最初の収穫の時なんかは、時に人はそういう、こう日常の事柄に心ウキウキします。それは喜びです。その喜びを取ってはならないって、この戦争の項には書いてあるんです。その人たちはその喜びの場に行かせなさい、神様はそれを与えておられるんだから、そんなふうに記してるんです。またですね、戦いの場でもまずは相手を前に幸福を求めなさいって、そういうふうに命じられているんです。ちゃんと順序があるんですよって、その順序に従って相手に対峙しなさいっていうふうに教えられているんです。でも厳しいこともあります。イスラエルが 修行の地として与えられるその地に至ったときに、その諸国の民に対しては滅ぼし尽くせっていう言葉がつながっていくんです。息のある者は一人も生かしておいてはならない。主が命じられたように必ず滅ぼし尽くさねばならない。大変な言葉だなっていうふうに思います。イスラエルは実行できませんでした。結果としてでもこの考え方は中東の中に脈々と流れています。目的を与えられてそれに従う、その考え方が中東にはある。神の命として従っていくって、だから厳しい考え方がそこにはあるということです。イランが核開発をして、そしてその核開発に対してアメリカが云々する、そしてこの度の攻撃、核施設の破壊という行動に出たということでありますけれども、そのことはこの世界的な事柄に今つながっているということです。核の問題はここまでに影響をしなければならなかったのか、重たく、そして深い何かものを感じます。だからこそ私たちは私たちのこの中心にイエス様を迎えてシャロームって声をかけていただきたいって思います。私が共にいるよっていう意味でも、その言葉は私たちの中に深く根ざしていくものだと思います。世の終わりが近い、世の終わりが来る、そのようなことがよく言われます。そういうことをもう近いんですよ、もうその現象起こってるんですよっていうキリスト教会の指導者たちもいます。第二次大戦の時にだって言われていたことだと思いますけれども、あるいは1900年を迎える時もそのように言っていたグループがあったと聞いたことがありますけれども、それに対するこう非ではもない、今この出来事は世界中をこう巻き込んできているというふうに感じられるところがあります。だからこそ復活のイエス様を迎えていたい、シャロームって言われて、私があなたたちと共にいますよ、平和があるように、 世の終わりが来るということを私たちは信じています。世の終わりというのは真の神様の専権事項です。神様がなさることです。人は何人もですね、それに関与することはできません。聖書の中で、旧約聖書の中で2回この地が神の手によって壊されています。その一つはノアの洪水、洪水を起こしたのは人の手によるものだったでしょうか。またソドムとゴムラの事柄があります。ソドムとゴムラも人の手によって滅ぼされたんでしょうか。何一つ人は関与していません。世を滅ぼす、世の終わりは鉄頭鉄尾神様の事柄です。神様のなさることに対して問題になるのは罪です。罪はご存知のように的外れという意味です。ヨナが神にアッシリアのニネベに行きなさい、そして呼びかけて、あなたたちの悪は私に届いていると言いなさいと、でなければ滅ぼすということだったと思います。しかしヨナはアッシリアに対して相当な怒りがあったんだと思います。ですから滅びればいいって言うわけですね、思うわけです。それでニネベではなくタルシュ行きの船に乗ってしまうわけです。船は目的地に着く前に海が荒れて目的地に近づくことができませんでした。困り果てた船長は誰のせいでこのようになったのか確かめようとしました。そしてくじを用意して、くじでヨナが当たるわけですね。なんでくじ引きだったのかなって思うんですけど、聖書には時々このくじが出てきます。くじで当たるって。ついでの話で恐縮ですけれども、ウリムとトンミムというのがあるんですね。ウリムとトンミム、旧約聖書に出てくる祭司が持っているものなんです。僕が聞いたところでは、これはサイコロみたいなものだって言うんです。祭司が戦いの場に招かれて戦いのために祈る、そしてこのウリムとトンミムを使ってどうすればいいかということを考えるんだそうです。ちょっと占いみたいなものかな、サイコロを振ってっていう感じなんです。そういうことをして戦いに備えたということが伝わっています。すごく古代の話なので、ちょっと関心が 広がりますけれども、みんな文字ではなくて、文字ではなくて、そういうこう心の中で神様にどうしたらいいかって極度に求めをなして、そういうことで選び取っていったんだなっていうのを感じております。切羽詰まるような何かあるんだと思うんですね。そしてそこで選ぼう、神様選ばせてくださいっていう気持ちが働いたんだろうと思います。まあ余計な話ですけれども、まあ、神の意思に背く、それを的外れと言います。ヨナはまさにくじが当たったことによって、そのことが人に露見する、露見していることに気づかされるんですね。船に乗っている人たちはヨナのその背きの罪によって、まあ命の危険にさらされていたということでした。そんなこと関係ないって言えばいいのかもしれません。自分の問題ではない、くじの問題じゃないか、今から別の人にやりられてみろよと言い返すこともできたのかもしれません。でもそもそも神様の命じられたことに対して負い目のあったヨナは聞かざるを得なかったんです。他人のことにするわけにいかない、自分のことです。神様の導きに従うことにしたんだと思いますね。それは自分の問題だ、自分はヘブライ人だ、神に背いて逃げるところだった。それで海に縛り上げてもらって、海に投げ込んでもらって、海は沈まるわけですね。神の存在はこれで明らかになります。まあこの続きの話はよくご存知のことですけれども、的外れ、このようなことは私たちの身近にあることです。極度の緊張の中にあった弟子たちのところにシャロームって言って入ってこられたイエス様、弟子たちの中にはイエス様に対する負い目を負った人たちも少なくなかったと思います。自分は逃げてしまった、信じられなくなってしまった、できれば数年間のその自分たちの歩みを取り戻して、その昔に帰ることができたらいいなんてね、そういうふうに思う人もいたかもしれません。そのような緊張の中にイエス様は来られた。イエス様こそが十字架につけられ殺されたはず、これはお前たちが逃げたせいだ、逃げるべきではなかったというところかもしれないですけれども、でもシャロームって言ってこられたんです。平和があるように、それは弟子たちにお前たちのことは分かっているって、大丈夫だって 神はあなたたちのことを受け入れている、信じなさい。そしてね、その極みつけが聖霊を受けよっていう言葉なんです。聖霊の賜物の話が前にありましたけれども、聖霊によってその賜物をいただく、みんな個性がありますから、その個性もそれに即してあるのかもしれませんが、それは恵みです。けれども聖霊が与えられているそのことの重要な目的に、罪を許せっていうのがあるんですよ。イエス様が許してくださったように、あなたたちも許しなさいって、あなたたちが許す罪は許される。しかしあなた方が許さなければ許されないまま残ると。ちょっとドキッとする言葉です。許すか許さないか、裁判官に立てられているんでしょうか。あなたたちは裁判官です。許すか許さないか判定してください。でも弟子たちはそんなことでこの言葉を聞いたわけじゃないんだと思います。ああ、自分たちは許されているというところにいるんだと思います。よかったなっていうその思いです。出会っていく事柄の中に許すべき事柄がある、許すべき人たちがいる、その出会いを本当に神と共に許していきなさいって、聖霊はあなたたちに許すように注がれているっていうふうに言ってるんじゃないでしょうか。イランとアメリカ、イスラエルの事柄と許しとどんなふうにリンクするのか分かりません、分かりませんけれども、私たちができることはあると思います。それは向き合っていけば導かれるんだと思いますね。向き合っていけば、誰かのせいだって、自分の事柄ではないって背を向けてしまえば、その機会はない、出会わないんだと思います。でもイエス様と共に聖霊を受けて本当に向き合っていったら、そこに自分のすべき事柄が見えてくるんだろうと。御心を行っていきましょう。主は共におられます。お祈りします。神様、ここに集えたことを感謝いたします。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださり、私たちの罪が贖われたことを私たちは覚えています。イエス様が私たちの代わりに苦しんでくださった、私たちの罪を背負って十字架にかけられたということを 神様、改めて覚えながら復活の主と共に歩ませてください。罪を許すようにそのように言われていると、そのように信じます。あなたの御旨を行うことができるようにどうぞ力を与えてください。お一人お一人の祈りと願いに合わせてイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。